私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。改めまして、明けましておめでとうございます。今年も神様の恵みと導きに感謝しつつ歩んでいきたいなというふうに思っています。新年の行事は大江教会は元日の礼拝から始まりまして、去年から聖光みくじをですね作りまして、今年はすごくまたですね発展させましたので、 来年はですね当たりくじでも作ろうかなと思っておりましてですね、新年のですね何によって始めるかっていうのはやっぱり一番大切なことかなと思います。実はイスラエル、ユダヤ人はじゃあ何から始めるか、実は神殿の角に立ってラッパを吹く、そこからですね始まります。新年をですね神の声をですね告げ知らせる、そのラッパ、それから始めるのです。そしてそのラッパによって何が起こるかというと、主があなたと共にいてくださる、それを覚えるですね。神様の御前にあなたたちは覚えられている、そこから実は新年を始めていきます。旧約聖書の中でラッパというのは、会衆や指導者たちを集めるときに、出陣やまた祝お祝いのときに吹かれていました。単に合図を表すという音だけではなく、しかしユダヤ人がいつも思っていたのは、神の御前に覚えられる、ラッパを吹き鳴らすときに神様は私たちを覚えてくださっている、そのことをですね知るためだったというふうに思っています。ある本の中で出会った話だったんですが、それは私は中学生の時もですね、ある先生から聞いたなという言葉があります。それはその時ですね中学校2年生だったと思うんですけども、その担任の先生が、君たちはですね将来何によって覚えられたいか、それを考えてみなさいという、この先生が何を言ってるかっていうのですね分からなかったんですよね。君たちは将来何によって人々に覚えられたいか、それがですね今答えなくてもいいけど、50歳になった時に自分はですねこういうものである、そういうふうに答えられなければ人生を無駄に過ごしたことになるよ、そのことだけはですね非常に覚えてるんです。覚えられるっていうのはどういうことなんだろうですね。私たちは人に覚えられるということもありますが、神様にどのように覚えられているかということだというふうに思います。50になって自分が人々にまた神様にどのような人間として覚えられているか、どのような人間として私たちのことを理解されているか、それは結局は私たちの使命は何かということだというふうに思います。自分たちが生きてきた目標、また目的、また使命は一体何か、その使命に従って生きてきたかどうか、それが多分問われるのが、あなたは何によって覚えられたいかという、そういうことかなというふうに思います。もし今それがなければやっぱり自分の人生無駄に過ごしたなと思う、そう言われても仕方ないなというふうに思います。今日の聖書もヘロデというのは一体人々にどういうふうに覚えられたい、そういうふうに思っていたのかなというふうにも思うのです。先ほども子どものお話の中でありましたけど、ヘロドっていうのは、片一方では建築家でもありますし、片一方ではすごく残虐な王様でもあります。他に聖書の中に書いてあるのは、ヨハネの首をですね切ったのも実はヘロデです。だとするとヘロデというのは本当に残虐、残虐者の中に実は本当の自分の弱さ、またそういう情けなさ、そういうものを持って、そういうことを自分としてですね覚えていたのではないかなというふうに思います。それを人に分からないようにそういう行動へと取ったのかなというふうにも思うのです。実は今日読みます聖書の箇所は、必ずこの権限主日に読まれるところです。まだ私たち教会歴ではクリスマスを過ごしています。1月6日が権限主日ということになった、権限日ということになっていまして、その日に3人の博士たちがイエス様のところに来て拝んだ、その日が1月6日だ というふうに言われているからです。そう思って考えていくと、クリスマスというのはどういう意味があるかというと、これはキリストのミサという意味です。実はキリストを礼拝する、それがクリスマスという意味なので、ロシア正教会やギリシャ正教会は1月6日が本当のクリスマスというふうに考えています。クリスマスというのは巫女の誕生をお祝いすることもありますが、本当はキリストを礼拝する、それが一番大切なことだろうというふうに思うのです。今日はそこに3人の博士たちがやってきまして、そしてヘロデに、この世の王として生まれた方はどこにおられますか聞く、そこからこの話が始まっていきます。きっとその聞いた時にヘロデは忸怩たるものがあったと思います。その時自分が王様でしたから、ユダヤ人の王として生まれになった方、次の王、それは一体誰だ、その王が生まれてしまうと自分が失脚する、その王をはるばる遠い国から拝みに来たということは大変なことになった、そのように思ったに違いないのです。そのヘロデが実はどう言っているかというと、私も行って拝もうと言っています。ここがですね、今日聖書が語る不思議なところです。3人の博士も行って拝みたい、拝みたいというのです。そしてヘロデも同じように行って拝もうというのです。拝もうという言葉は礼拝するという言葉ですから、2種類の人たち同じように礼拝する、そういうふうに言ったのですが、しかしその心は違うことだったのでしょう。本当にイエス・キリストがお生まれになることを待ち望んでいた人たちと、またそうではない人たちがいたということです。自分本位の心から神様を本当に受け入れられなかった人、ヘロデと、そして自分たちの全てを捧げて探し回って、そして出会った3人の学者、先日の学者たち、この心の中の違いというのを実は今日の聖書ははっきり示しているのではないかなというふうに思います。この先生室の学者たちは探し回り、ついに幼子イエス・キリスト、その家族にお会いすることができました。その時に捧げたものが黄金、乳香、もつ薬、この3つのものを捧げたというふうになっています。実は多分3人の博士っていうのはこの3つのものから来てるでしょうですね。捧げ物が3つだから3人の博士というふうになっていますが、実はその博士が何人だったかは分かりません。でこの黄金、もつ薬、乳香、それぞれ意味するものがあります。王としての印、また癒し人としての印、十字架の死を示すもつ薬、しかしそれらのことが一体何だったかというと、実は占星術の学者ですから、この3つのものを使って占いをしていたんだろうというふうに言われています。自分の商売道具です。その商売道具のものを全てイエス様に捧げたということがどういうことを意味するかということを今日問われています。商売道具ですから、自分が生きるため、自分が使うため、自己中心的なもの、そういうものをきっと持っていた。しかしそういうものを全て捧げたと聖書は書くのです。もう占いをする必要もないし、また自分たちの生活の糧を自分たちで求めなくてもいい。神様に全てを捧げて、神様、あとは神様が私たちを覚えて、そして私たちに全てのものをくださる、この信仰が多分言って拝もうの中にあったのでしょう。真の礼拝というものは自分の全てを捧げること、自分の生活道具や、また全ての手段、名誉や地位、そういうものを全て捧げ尽くして神様の前にぬかずき、そしてひりくだること、これが本当の礼拝であり、この 3人の博士たちが私たちに示してくださる、その中心にある信仰の礼拝、そのようにこの聖書は私たちに教えているのかもしれないと思うのです。今年私たちの教会はまた新しい歩みを始めました。今日役員会がありまして、新しい教会の主題というものを決めます。 まあ、去年の最後の役員会からも話し合われていまして、信仰と祈りのある教会というそのことをテーマにしたいというふうに思っています。まあ、私たちの教会1年間実はさまざまな変化がありました。まあ、この1年でかなり変わりました。十字架の設置から、冷暖房の設置から、まあ、この街道の一つ一つ全て整えられていきまして、金もつきましたし、これは1年間に起こった変化です。まあ、その中で私たちが何をしたかったかというと、一番したかったのはこの教会が持っている壁を低くして、そこに自由に礼拝堂に入ってきてお祈りできるスペースを作る、それが聖なるプロジェクトということで行われてきたと思います。だんだんそれが実現してきまして、多分皆さんも実感していると思いますが、礼拝の中に中高生の声が響くようになりましたし、まあ、12月にはですね、非常に嬉しかったんですけど、白川中学校の2年生の女の子が2人ですね、礼拝堂に入っていいですかって言われてですね、ここに静かにですね、30分くらい寒いのに座っていてですね、帰りがけにですね、どうだったって言ったらですね、神様にお願い事をしました。何をお願い事をしたのか聞こうと思ったけど、やっぱそれは嫌ですね。でもそういう雰囲気のある礼拝堂になったということをですね、やっぱり喜びたいと思うんですね。見える形や見えない形でそれぞれですね、聖なるプロジェクトがですね、進行していって、そして今がある。だったら今年私たちはどうするのかということです。この礼拝堂の変化に対して、じゃあ私たちはもう一度原点に戻って信仰を確かめ、そして祈るということをここから始めたいというふうに思います。誰かがこの教会で毎日お祈りしている、そういうふうな教会礼拝堂になればいいなというふうにも思います。そこにですね、今はですね、毎日ここで誰かが立ってこの聖書を読んでくださっています。御言葉が語られ、そして祈りがある、そういう教会がですね、この大江教会であるとするならば、神様がですね、今年1年この教会の与える恵みの大きさというのをみんなで感じることができるんじゃないかなというふうに思います。まあ、ヘロデはなぜキリストを礼拝できなかったんだろう、なぜ行って拝めなかったんだろう、そのことを考えることは、私たちは礼拝を一体何かということを考えることにもなります。どこに自分の人生の起点を置いているかということです。自分自身なのか、神様なのか。全てを捧げ尽くして礼拝することを要求される神様は、自分中心の生き方に対して礼拝ということは言われません。私たちは全て与えられた、神様から与えられているもの、それを神様に全て捧げ尽くして礼拝し、またそこで大きな恵みをいただく、これを毎週繰り返していくこと、そのことをこの聖書によって私たちが示されているのではないかなというふうに思います。今年1年、信仰と祈りのある教会、それを作り上げていくために、共にですね、神様の恵みをいただきながら歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今年の最初の主日礼拝を今日迎えることができました。どうか今年1年もあなたが共にいて、1年滞りなく毎週この礼拝にが行われ、そしてそこから大きな福音の恵みを私たちが受けるものとしてください。どうか私たちの教会が信仰と祈りを中心とした礼拝、また教会となっていくことができるように、あなたの豊かな導きを与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。